東北大学防災アップデイツ、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所防災社会推進分野の佐藤翔介先生です。翔介先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今朝はどんなお話ですか？
はい、今朝はですね、被災地で災害の体験をお話しいただいている、語り部さんの話題をちょっとさせていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、実は私何人かのですね、語り部さんと普段から交流があるんですけども、そんな中ふとですね出てきた話題がございます。
はい、
それがですね、その語り部さんが私に悩みを言ってくれたんですけども、今被災地の外からですね、たくさんの人が来てくれて、語り部の話を聞きたいというふうに言ってくれると、でその時にですね、聞かれる声がですね、ちょっと時間長いですねっていうふうに言われてしまうみたいなんですね。その災害の体験なので、多分平均的には短くても40分50分長い方は90分とか2時間とかお話しされるわけですけども、あれだけの大変な体験をされたわけですから、それだけの時間がかかることは当然かなというふうには思うんですけども、その外から来られる方の視点から見ると、例えば1時間とか2時間とかそこの場所になかなか居続けるということも、難しいのも実態かなというふうに思いました。それはその外目線から言えばそうかもしれませんが、実際に語り部をされている方から、ちょっと長いからもっと短い風にできないかなっていう悩みの相談があったことが、非常に大きな出来事だったなというふうに思います。でもう一個はですね、実はその語り部さんのお話というのは基本的には語り部さんから、聞き手の方に伝えるための手段なんですけども、専門的に言うと決して双方向的なコミュニケーションじゃなくて、あくまで一方向的なコミュニケーションなんですよね。
そうですね。
語り部さんから受け手の方へということになるんですけども、ちょっとそれにはやはり問題もあって、その話してる話がどこまで受け取ってもらえてるのかなだったりですね、その聞いた後に、どんな変化がその聞いた方にですね及んでるかどうかってことがなかなかわからないということで、やっぱりこのやり方自体も考えなきゃいけないんじゃないかなというのが、語り部さんと私との話の中で起こってきました。でそんな中で、一般社団法人の石巻震災伝承の会の皆さんと、私の方でその被災の体験の過程をですね、なるべく短い時間で、効果的に、学習するための方法というのを、検討していったと。でその名前がですね、津波リアルというものでございまして、
津波リアル、
ちょっとネーミングが難しいんですけども、津波のリアリティを感じてもらいたいという意味で津波リアルという名前を付けさせていただきました。
これカタカナですか？
そうですね、
はい、
でポイントが4つほどあります。1つ目はですね、実は、お話を聞くことだったり、ワークを含めて、30分で完了するということなんですね。先ほどお話だけでも60分90分みたいな話があったんですけども、実は大変恐縮なんですけども、話そのものは10分にさせていただいて、そのお話の10分の前後に、ちょっとしたワークを入れることによって、そのお話しされた内容が定着しやすいような工夫をさせていただいたということなんですね。で2番目のポイントは、津波リアルということで、リアリティを伝えたいわけですけども、そのリアリティ、こうなんだっていう実態を知ってもらうために、実は聞く前にですね、その方がお話しする内容を想像してもらうというコーナーを作るんですね。この人はこんな体験するんじゃないかなみたいな想像をしてもらった後に、その実際の語り部さんの話を聞いていただくわけですけども、その聞いていただくときにメモも取ってもらいます。でメモをどんなふうなメモを取ってもらうかというと、実際に事前に想像しているわけですけども、想像と違った意外だったことっていうのをたくさん書き出してもらうんですね。でそうすると、災害実際にはこういうことが起きるんだとか、こんなことしなきゃいけないんだというのが、感じていただけるということで、受け身の学習じゃなくて、参加的に学習していただけるというのが3つ目のポイントになるんですね。で最後はですけども、よくそういった語り部さんの話を聞いて、聞いただけで終わっちゃうことがあるんですが、これ実は先ほど記入と言いましたけども、ワークシートの形式になっているので、自分が学んだことを書いたものありますよね。それをきちんとご家庭に持ち帰っていただくことができるんですね。これ実はなかなかないものでして、よく付箋に書いてなんか貼り合わせて終わりみたいなところがあるんですけども、ちゃんと家に持ち帰れるってところまでをポイントにしまして、この津波リアルというのを設計したということになります。
でもそのお話を聞く前に想像して、それと違うことってさっきおっしゃいましたけど、例えばどんなことですか？想像と違うっていうの。
例えば板橋さんもそうですし、はい、私もそうなんですけども、はい、まあ、被災された体験の話たくさん聞きますよね、でそんな中例えばですけども一回避難したけど戻ったみたいな話だったり、
はい、
車で渋滞に遭遇したみたいなことはたくさん板橋さんも私も聞くわけですけども、世間から見ると意外にですね、避難したら終わりでしょうとかですね、車で避難すればすぐ到達するでしょうみたいなことを思われてたりするんですね。でそういうの実は、まあ、想像の中では、まあ、あんまり及んでなくて、引き返すこともあるのとか、渋滞しちゃうこともあるのってことを実は感じていただけて、今まで普通の語り部だと感じただけで終わっていたんですけども、その感じたことがきちんとメモに取れるようなことになっていて、まさにそこのワークシートが津波のリアリティなんだということで感じていただける方法になっているということですね。
それとその語り部さんのお話、その例えば10分に凝縮ってそれこと自体もちょっと難しいだろうなと思っちゃうんですけどね。
いや本当に凝縮な方法なんですけども、まあ、例えば60分を10分にするってことはそれだけ6分の1にするということなんですが、まず非常にこれとても大事な過程でして、そもそも語り部さんが60分喋ってることのうち10分をどう厳選しようかと考えるんですね。でそうすると、まあ、特に伝えたいことが何かってことが明確になってくるといった、そういった効果もあると。でさらには、まあ、大変恐縮ですけども、まあ、私の方から、まあ、客観的に、話を聞かせていただいて、まあ、今のお話だったらばよりこっちの方がいいかもしれませんとか、こういうふうに話していただくといいかもしれませんということで、まあ、語り部自身さん自身が検討されることと、まあ、私の意見をすり合わせて、まあ、本当に10分にどうやって凝縮するかと考えるというこのプロセス過程がですね、語りの質を固めるか高める上で、まあ、非常に重要な流れになってるんですね。
なるほど、でこの津波リアルは開発なさって実際に今使われているんですか？
そうですね、この先ほどご紹介しました一般社団法人の石巻震災伝承の甲斐さんというところはですね、石巻にある門巻小学校というところの指定管理運営をされてます。ですので、この門巻小学校に行きますと、これを受講するプログラムというものが用意されてまして、まあ、事前にご連絡いただきまして、まあ、体験してみたいと思った方はですね、ご連絡いただけると、どなたからの語り部を参考にして実はこの津波リアルを体験することができますので、ぜひ体験していただきたいと思います。
なるほど、はい、でも実際におやりになって、まあ、実験の過程でもそうなんですけど、どうですかその効果も含めて、まあ、問題点などはないですかね？
そうですね、実は精密な実験をやってみたんですけども、この津波リアルいいなというところと、まだまだなというところがありまして、やっぱりそのさっきの60分から10分に縮める中で、やっぱ伝えたいことが厳選されるわけですね、まあ、そういった意味できちんと、まあ、普通の語り部さんの話よりもその語り部さんが伝えたいと思っていることがきちんと残りやすいということは分かりました、
はい、
で一方でですね、まあ、10分にまとめてしまっている関係もあって、これ専門用語では没入感っていうふうに言うんですけども、その人のお話を踏まえて、まあ、自分があたかも体験したかのような気持ちになるみたいな気持ちの部分は実は通常の語り部さんのお話の方が良かったりするんですね。なのでここで言えることはですね、もし60分とか十分な時間がある場合は、まあ、通常の語り部さんのお話を聞いていただいて、もしどうしても、まあ、30分しか取れないということであれば、この津波リアルの形式を採用いただくということで、まあ2つやり方があるんだということで、
選択肢としてということですね、
はい、2つやり方選択肢があって、まあ、それの時間とか、まあ、メンバーを考えて選んでいただけるような、方法ができたということで収めたいなと思ってます。
分かりました、はい、体験してみたいということはぜひ門巻小学校にアクセスしてお申し込みいただくといいかもしれませんね。
お願いします、
はい、今朝は翔介先生が石巻震災伝承の甲斐さんと開発なさった津波リアルという学習方法についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。